寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の株式会社アクトオム、以下継承略金高隆、平井工業株式会社滝守る、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、8月最後の月曜日です。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、今月人の気持ち、心の持ちようだっていうことでテーマに話をするっていうことでやってきたんだけど、まあそれこそうちの町内ね、僕が住んでる町内に宮城から来て、まあ非常にその小手の絵を、要は伊豆の長八みたいな小手で絵を描くのは非常にその優れた才能を持ってる人が宮城から来て住んでんだけどね。
社官さん？
うん、まあ社官さんだよね。で、まあそんな仕事をしてんだと思うんだけど、今社官さんっていう仕事だけで食っていけないじゃんね。だからまあいろんなことして食べてんだろうけどね。でやっぱり宮城だから朴訥としてて少し訛りがあってっていうところもあって、普段あんまりおなんとか大声で話したりね、あるいは多くを喋ったりしない人なんだよね。でとっても素敵な人なんだよ、それがね。でその人の実はお母さんが今年の1月宮城で亡くなって、で葬式行って、でまあ年のうんと離れたお兄さんが後を取ってる。そうするとね、帰れないじゃんね。もう正直母親がいなくなって、まあお父さんとっくにいないんだけど、でお兄さんのところで年もうんと離れてると、ね、もう実家がなくなっちゃったみたいな感覚があるんじゃないかと思うんだよね。でさらに不幸が追い打ちをかけて、この6月ね、奥さんが亡くなっちゃったのね。で結局要は心の支えで、やっぱりそのすごいそのガーッと我慢をしてるんだけど、その様子がわかるのね。我慢をしているな、だから辛いだろうなって思うんだよね。で結局要はふるさとを捨て離れてね、他の町に来て、今どこでも行けるとは言うんだけど、昔は特に嫁いだお母さんっていうのは、その町に嫁いでくるとその町から出れなかった、出なかった、ずっと耐えたじゃんね。我も子っていう歌がヒットしたよね、杉本雅人、知らない？小さな町に嫁いで生きて、ここしか知らない人だった、それでも母を生き切った、俺あなたが羨ましいよっていうね、その歌詞2番なんだけど、我も子、ちょっとなんかよくわかんねえ歌詞だなとは思いつつもね、でもこの2番すごくよくてね、あなたはあなた、あなたは家族も遠く、傷よく寂しさをこらえた。で、あなたの見せない傷が、その要は今心にこう響いてくるっちゅうようなね。でもあなたはその生き切って俺を育ててくれたと。で、俺は都会に出たんだけど、この親の体のことなんか心配する前に、お前の人生を食いないように生きろって親が言ってくれた。でもその母親も亡くなってね、そのマッチをすればおろしが吹いて線香がやけにつきにくい、一人訪ねたその山肌の墓の前で墓に対する思いを語ってる歌なんだけどさ。でこれね、さっきうちのどの宮城から来た人ね、最初に話した人、そんな思いがこれいろんな意味でつながってんじゃねえかなと思いながら、大好きな啄木の歌を思い出したのね。俺啄木大好きなんだよ。啄木から牧水と両方似てんだよ。あれ和歌山牧水と石川啄木は似てる。啄木はね、要はその石持って追われるがごとくっていう、その自分の故郷を要は何ちゅうか追われたという感覚の歌があるじゃんね。石を持って追われるがごとくふるさとを、いでし悲しみ消える時なしってね。それとかもう有名な句で、働けど働けどなお我が暮らし楽にならざる、パッ手を見ると猫、ね、じっと手を見るか、じっと手を見ると、働けど働けどなお我が暮らし楽にならざる、じっと手を見るね。戯れに母を背負いて、そのあまりかろきに泣きて散歩ありますって、本当に歌うとか作るじゃんね、たくぼく。でそれと同じように牧水がまたその本当に歌作るんだよね。薄木、宮崎県薄木生まれで、沼津の千本松原愛して沼津で没したんだって。知ってた？和歌山牧水ってね、すごい酒飲みだよ、すごい酒飲みで、この悲哀を浴びた歌詞で俺大好きなんだ。 白鳥は悲しからずや、空の青海の青にも染まず漂う。この牧水、白鳥は悲しからずや、空の青海の青にも染まず漂う。一羽の白鳥が青い海青い空、その間を飛んでいく寂しさと自分に置き換えてんだよね。自分に行く山川越え去りゆかば寂しさの果てなん国ぞ今日も旅行く。俺はね、本当に国を離れてね、ある知らない土地へ、まあ生活の基盤を移して、周りに仲間もいないから、自分の本当の、相談する相手もできない、そんな人つらいよね。だけど自分の人生を捨てちゃった人もいるじゃんね。でもそれじゃ人生を捨てちゃダメなんだよな。やっぱりどっからその人生至るところに生産ありっていう前向きの言葉もなきゃ、それも分かってなきゃね、どこで死んだってどこで朽ちたって俺の生き様はここにあるぞ。でその牧水の酒好きね、ずっと自分の人生を思い起こしながら、旅をしながら、自分の人生を振り返りながら、こんなことを考えたんだろうと思うんだけど、白玉の歯に染み通る秋の夜の酒は静かに飲むべかりけ。これお酒ってね、日本酒ってのはね、本当は一人で飲むっていうところにその日本酒の良さがあるんだよな。ところがさ、最近はやれどこの酵母がどうだとかさね、その要は冷酒にして冷やして飲むと美味しいとか、ちょっと話飛んじゃうんだけど、最近の若いやつは冷やと冷酒の違い知らねえよ。冷やっていうのは昔は缶をつけるお酒が主流だから、缶をつけないから冷やって、つまり常温を冷やっつったんじゃね。江戸時代なんて冷蔵庫ねえんだからさ。ところがその大吟醸なんて香りを楽しむお酒ができてきたから、これは冷やして飲むと香りが立ってくるわけだよね。だから大吟醸なんかは冷やし酒と書いて、まあ冷やじゃないんだよあれはね、冷酒なんで、冷酒、冷蔵庫で冷やして飲む、あれ氷で冷やして飲む。だから冷やっていうのは常温を言うのね。でそれをなんか俺冷やでちょうだいって常温で頼んでるのに、なんか冷て酒が出てきたりするんだけどさ、なんか分かってねえなと思うんだけどさ、このやっぱりね、酒っちゅうのはね、日本酒っちゅうのはその思いをそこに乗せて飲まなきゃな。だけど牧水のように無類の酒好きで、無類の酒好きで観光圏で死亡しちゃう話なんだけど、それは気をつけなきゃ。まあ思いを馳せてっていうところで、人の心の持ちよう、働けどなお我が暮らし楽にならざ、じっと手を見るっていう辛さも、あるいはそれをバネにして働くことに喜びを見出して働くとか、そして一杯の酒に辛さを忘れて、あるいは一杯の酒に思いを馳せて自分の人生を振り返る、これいいじゃんね。それこそ啄木の最後にね、こんな歌、命なき砂の悲しさよ、さらさらと握れば指の間より落ち、要は落ちかね。それこそ砂って、その心境、啄木の心境いいな。なんか一人越に入っちゃったな。なんか故郷の山に向かいっていうことなし、ふるさとの山はありがたきかな。安倍川散歩するとね、山々が見えるのね。安倍川のほとりにある、まあ南アルプスの、その要はなんていうか、脇地境地みたいなもんで、そこにね、もや、山と山の間にもや、その白いもやと、そして真っ白じゃないんだよ、白いもやと山の緑と、日本の色だよ、日本の色。それを見ながら右見ると、霊峰富士を仰ぎ見てね、いいなあ安倍川って。静岡っていいよ、見直さなきゃ。そういうところに生きてる、生活できる俺たちね、静岡の人、幸せ。さあその幸せに感謝して、心の持ちよう、どんな心の持ちようで生きたらいいでしょうか、おのおの考えましょうね。
ふるさとも心の支えですね。
そうだよ、本当にそうだよ。ふるさとって、東京の人ふるさとないって嘆いてるけど、東京は東京の良さもあるんだよね、本当はね。こぶな釣れねえけどさ、そういうことで。